4321 0。
食い倒れ
バンザイ。
びっくりしましたけど、
はい、リアクションに困りますよ
食い倒れバンザイ、8.2 回お届けしますのはハスケと、
アント
ナオと
鉄道一郎です。
はい、ということで
だってハスケさんの9です。5432まではわかる、
わかるけどね、
1まで言うかと思ったらその後0まで言ったよ
どのタイミングで言ってるかわかんない、
マイナスまで言っていくんかなと思ってマイナス1マイナス2マイナス、
ね、
ちょっと1回0まで言ってみたいなと思ってちょっとやってみました。はい、ということで、8.2 回なんですが、今日は私、お昼ご飯頑張って大人になってまいりました。
わさび
椎茸
ピンポン。
え、椎茸
ピンポン。
マジで何があった？
いや、今日ね、イベント終わってからももさんと行ってなくて。
この前の、この前のイベントが終わってってこと？
イベントが終わってからモーモーさんとどこにもまだ行ってなくてって話ですか？
そうそうそうそう、
モーモーさんに渡さなきゃいけないものを渡せなかったっていうこと？
そうそうそうそう、
はいはいはい。
でそれはちょっと気になっていたのと、あとねお手伝いしてもらってたんで、ご飯ぐらいっていうことで、ずっと考えてたんだけど、ちょっと忙しくてねなかなか行けなかったんだけど、今日、慌てて行ってまいりまして、でなんか何食いたいっていう話で言ったら、天ぷらどうっていう話になって、新宿の伊勢丹の中にあるハゲ店それを言ってほしかったんだけど、ハゲ店っていうとこなんかチェーン店なの、
はい、知ってます知ってます、
本当にそんなのがあるの、
ハゲ店、
ハゲ店、
誰がハゲやねん、結構黒いだけや店
っていうところに、僕初めてだったんだけど名前は聞いたことがあって行ってきたんですけど、そこでね、なんだっけな、いつも俺これ食ってんだよねって、なんかサービスなんだっけな、名前忘れちゃった。1000円でエビ煮の野菜なんぼのなんとかって書いてあって、ランチで食べれるんですよ。でその1個上が1360円だったかな、でその上もあったんだけど、ちょっとそこは高そうだったので、これでいいって、1000円じゃちょっと申し訳ないかなと思ったので、そのもう一個上のやつで食ったんですけど、ちゃんとね揚げたの持ってきてくれんの、テーブルに。
そりゃそうでしょ、出る前が来ても困るでしょ、
うえ、
揚げたてってこと？
そうそうそうそう
今でもそうとしか聞こえなかった、
あ、本当一品一品ね持ってきてくれる、
あ、そういうことね、
最初エビが上がったらエビ、次何だったっけかな、あ、次キス、でその次アナゴ、でなんだっけ野菜だ、かぼちゃが来て、その次だよ、大葉、
あ、大葉もダメ。
ダメ。
え？
え？
大葉になんかエビが、大葉のエビくるみだったかな。
大葉
が餃子の皮みたいにこうエビをあんをくるんであって、それが天ぷらになってた。
あら美味しそう。
すげえさっぱりなのね大葉って。うわ爽やかとか思って、なんじゃこりゃって思ったけど、頑張って食べてきた。
頑張って食べた。
と、あと
42年間どこ見て生きてきたんじゃないの、
本当だよね。
あとしめじが出た。うわしめじ、
うわっていう、
うわっていうほどのものなのかな、まあいいや、
大ボスって感じのキャラじゃないよしめじって、
でも
なんか同情してあげたくてもしてあげれない、なんかこう雑魚キャラにビビってる感じがする
僕にとっては、あ、でもしめじはまだ
大丈夫
で、 ご飯とか、うん、赤だし、久々に赤だし、すげえ嬉しかったんですけど、うん、赤だしと茶碗蒸しついてたのかな、
うんうん、
で茶碗蒸し好きなんですよ。
あ、好きそう
だけど、
うん、
ねっていうのがあるじゃないですか。
あ、あ、中に
ドキドキしながらも楽しみに取っといたわけですよ、
うん、
パカッと開けたらやっぱり一番上に乗っかっておりまして、
ほうほうほう、
でいっぱい頑張ったよ。椎茸でしょ、さっきの大葉でしょ、しめじでしょ、
うん、
で赤だしがショックだったのが、
うん、
なめこだったの。
なめこもダメ、
うん、なめこキモい、
あの茶碗蒸しに戻って茶碗蒸しの椎茸を頑張って
食べたよ。
食べた、
うん、あ、食べた、うん、食べた食べた。
それ椎茸を食べたの、それともあの椎茸色に染まった卵の部分を頑張って食べて椎茸は当然のように避けたとか、そういう話。
ああ、ないないない、ちゃんと、うん、あの飲み込むつもりでさ、少し茶碗蒸しの卵の部分
周辺部から一緒にザクッ
と、ザクッて取るじゃない、
ほうほうほう、
ほんで口に放り込んでゴクッてしようと思ってしたのよ、
うん、
で残った部分は卵だと思ったら、
うん、
卵の方飲んじゃって椎茸残って最初にガブってったらグニュってあれ卵の感じと違うっていう感じでございました。
そこでガフガフガフとかしたの
しないよさすがに。
でモーモーさんが早くここに停止なさいとか言われてこ
うあそうモーモーさんやっぱ食うよすげえ、あそこねおかわりできるのご飯、
うん、
で、
うん、
俺より先におかわりおかわり。
いや、ハンスケさんあれでしょ、だから、椎茸やら何やらいろいろあ
った。格闘してたからさ。
時間かかってたけど、
そうだ。
ハンスケさんの出した椎茸を代わりに食べてくれたとも取れるんだよね、今の流れで
い
くと。
いやいや、そんなこと、そんな汚いことしないよ。うん、食べたの食べた、だから。残したのは3割残さなきゃいけないから、エビの尻尾2つ残してきました。
ちょっとそれ3割永井さんが言ってることはそういうことじゃないと思う。
そう
か、そういうことじゃないと思う。あとね、
うん、
今日ねいっぱい食べたよって、
うん、
幼稚園児がお母さんに報告するわけじゃないんですから聞いて聞いて、今日ね
そうで話題が急にモモさん食べるって飛ぶのもなんか幼児っぽいよね、鍵を考えたらね
3歳児ですよ
やっぱ3歳の
3歳児です。
でこのハンスケさんに体脂肪で負けてるっていうのはすっごい悔し
くて。3歳のと言われたら、でも体温は普通だから。
体温は普通。
3歳児以上な体温をしてる誰かさん。
まあね、はい。
はい。
うん。
うん、
哲夫さん3歳の子供より多分体温高いん
で。3歳とは言ってないです、子供なんで。まあ大体小学生低学年ぐらい。
どれぐらいなんですか。
手があったかいんだって。
うん、手があったかいですよ
これからの季節重宝するかもしれない。
うん、どう利用すればいいですか。
サボってなったら
お腹が痛くなった時に大体手を当てて
上げ
て治りますよ。
おお、なんか気候の先生みたいだ。
あ、なんですよ。
パン屋さんになったらいいじゃん。
手で発酵するぞ。
なんだっけ、太陽の手だっけ。
なんか漫画あったよね、そんなんね。
え？
知らない。何それ。
手抜くいといいんだってパン屋さん。やっぱりあれだ。大阪のイベント行ってそのまんま。おじさんのところに就職したらいいんだよ。
なんかもう発想も3歳ですね。
きついな。
そうだ。そうだじゃねえよ。
そうだよね。はい、ということで、ですね、メールをこの番組初いただ ただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。がしかし、うん、読み方が分かんないこれ。野口ラックス、
野口ラックスさん、
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 間違ってたらごめんなさい。クイダルボンデンのイベントにお越しいただいて、
うん、お会いしましたね。
お話しさせていただいた方なんですが、はい、初、この番組初だよね。メール紹介したことないよね。
そうですね、あのね、この番組の反応といえば、あのレビューぐらいで、低いレビューぐらいで、
あー聞きづらいよ特に真剣に作れよみたいなやつね。
そうそうそう、
はい、てめえで聞きゃ分かるだろうみたいな。
そうそうそう、そういうのだけで、
ね、
はい、そうそうそう、そういうのだけでメールっていうのは特に来なかったですね。
はい、ということで初メールでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、メールでは初めまして、ごめんなさい名前が分かったあれですけど、野口楽さんと申します。先日のモンプラのイベントに参加させていただきました。遅刻して着席しまして、入り口近くのちょうどなおさんの斜め前に陣取っていた太った親父ですと。そんな太ったっけ、そんな、でもうんで、
うん、いやいやいやいや、うん、太ってなくて素敵な方でしたよ、
うんね。
素敵なおじさまでしたよ。
その折は大変楽しく過ごさせていただきました。ハンスケさんともカメラのコレクションに関してお話ししました。今回メールを差し上げたのは8回目の番組改編大成功おめでとうございますと申し上げたかったからですと。ややダラダラと進んでいた番組が俄然面白くなりました。ダラダラ
ダラダラダラダラ、
自覚してましたよね。でも、
はい、自覚はあります。
以前がダメだったということはありませんって一応書いてくださってますが、この路線で次回以降も盛り上げていただきたく思っております。ネタが少なくなった折にはぜひ視聴者も食い倒れ場所の選定に参加するのも面白いかもしれませんと。
なるほど。
また先日の番組で神田の松屋に対するご意見がありました。ここは有名な蕎麦屋ですが、どちらかというと美味しい蕎麦ではなく美味しいつまみ、焼き鳥や親子煮、ウニや棒にしんと熱感を楽しみながら古い神田の雰囲気を楽しむお店だと思っております。この辺哲夫さんはね、感じ取ってた感じの雰囲気、
お隣さんがねそんな感じだったですね、
うん、当たりだったっていうことですね、うん、できれば昼時は外した時間で、
そう昼に来ましたね。
でしたね。私は親子丼や天丼も結構いけると思っております。そば自体がご希望なら近くのやぶそばや浅草の並木やぶでいいのかな、砂場や三号庵、竹やぶなどもなどいくらでも名店があります。東京中食べ歩きましたので、もしよろしければご推薦いたします。ではではということでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。でこれメール、
うん、
この番組にメールいただいたのは奇跡的と言いますか、これ僕のメールアドレスに送っていただいたんですけど、番組宛のメールアドレス僕ね、いただいた時にあれ、
うん、
と思って見たんです、
うん、
で各番組バックナンバーのページがありまして、そこに、ご意見ご要望などはって書いてメールアドレスがあるんですが、食い倒れ万歳、ご意見ご要望などはメール準備中。
おい、
これじゃ送れないよね。
うん、それじゃレビューに書かざるを得ないよね。
ということなので、いやこれねちょっと今調整し、このメールをいただいて気がついて作ろうと思ってやってたんですけど、うまくいかないんで、とりあえず G メールのアドレス載せとくか、 KDR クイクイ、
そう
あと G メールドットコムね、
はい、
ちょっとこのスクランブルのドメインでうまく作れるのがあるかなと思ってやったんですけど、ちょっと失敗してしまったので、とりあえずこの番組が配信されるからとりあえず G メールのアドレス載せておきますので、
はい、
そのアドレスに送っていただくと、メンバー全員に送られますので、
はい、
ぜひ前向きな前向きな好意的なかこういうメールお待ちしております。辛辣なのはいいです。
いいや。
でも誰 弱いけどいただけるのはありがたいことですよ。
辛辣なのでもいいの？
うん、だって自分たちだとね、なかなかそういうところ分からなくなっちゃうんでね。
はい、ということなので辛辣なメールもお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、あともう一つ、ね、ついさっきいただきました、
うん、
東京の京さん、
うん、
はい、からいただいたんですが、これツイッターでいただきました、うん、はい、KW 万歳の今回配信分を聞かせてもらいました、うん、京都の福知山には満腹どら焼きに挑戦するこんなものがあります、
うん、
ということで、
うん、
ご紹介いただいたのはですね、これ、うん、京都府大江町っていいのかな、鬼まんじゅうっていうのがあるらしいです。
いいです。どこどこ、
これね、パッと見、何が、
あ、これもあんこじゃないの？あんこに薄皮ポンとかけただけって感じ。
何このね、あんこにちょっとクレープぐらいの薄さの
前回スイーツで、満腹どら焼きというどら焼きの変形版、どら焼きのどらの部分はめちゃ少なくてあんこがすごいいっぱいのやつをご紹介したんですよね。
はいはい、
あれはどらなの？あ、どらなの？
わかんない。わかんないけど、まあ、あんこじゃない部分ね。
うん。
うん。
これね。
これも、
うん、なんかパッと写真だけ見るとさ、
うんうんうん、
なんか普通のお茶菓子にが出てるような感じがするじゃない？
うんうん。
よくよくでもこれ説明読むとね、
うん、
大江山っていうものかな、大江山の鬼伝説にちなんで考案された鬼まんじゅうは1個 480g もある大きなまんじゅうで、小麦粉と砂糖でできた薄皮で覆われています、
うん、はい、
普通のまんじゅうは40から50らしいです。
え、でもめっちゃ大きいってこと？
だって 500g のあんこだよ。
それでこのあん、ほとんどあんこですよね。
これ
ほとんどあんこですよね。表面に薄く白い薄皮がっていうだけだよね。
これすごい。
多分重さの比率で言ったらさ、これ1個 480g あるまんじゅうの薄皮って 10g かあるかないかっぽいよね。
うん、10ないんじゃない？
じゃないって感じだよね、この材料から言っても。
うん、すごいこれ。
あんこ好きにはたまらん。でもなんかさ、怪しげな感じだったら静岡のお店が満腹どら焼き、あ、このサイトと大違いだよね。なんかちょっとこっちの方が上品じゃない？
失礼な。
サイトが上品だから大きさも上品かと思って見てたら、意外と下の方に行くとものすごい大きさだったことが気がつきましたね。これ
最初そんなに大きいもんって気がつかないよね。
これ気がつかないよね。
すごいんだこれ。
その数値を見て初めておーみたいな感じ、
うん、一番下にさ、
うん、
単品で出てるじゃない、これ一つに一箱入ってるみたいじゃない、これ。
この木箱みたいなやつに入ってる感じだよね、なんか。
写真で見ると手前にお茶があるんですよね。
うんうん、
お茶よりでかいっすよね、これ。茶碗より。
うん、ほら、時々ちっちゃいやつあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれなんだろうなと思い込んで、うんうん。結構普通にでかいやつと比べてもこんなんでかいってこと？
っていうことなんですかね。
最初におにぎりサイズかなとか一瞬思ったんですけど、それどころじゃないですね、これ。
うん、もっとあるなこれ。
うん。
これ、誰か食べましょうよ。
ん？
ん？それはでもスイーツ好きのね、
あんちゃんだよね、やっぱり
ね、
うん、
あんこ大好きだって言ってましたもんね。
うん、
580円、
うん、
そうだからお安いじゃないですか、量の割に。
これにあんこまみれになると。
うん、そうそうそう
そう、そう、俺と哲夫さんはね、まあもう一つの番組のは関係上そういう無謀なことはできないし、なおちゃんも今
なんで俺だった
ら、私ほらあんこ苦手なので、
うん、もう決まりだね。
うん、
苦手だ、うん、
じゃあ取り寄せますかね。取り寄せられるのかな。あ、カートに入れる。
カートに入れるってあるの？ 決まり。
うん、決まり。
よし。じゃあ、これはあんちゃんの方にレポートしていただきましょう。
うん、そうし
ましょう。東野京さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ありがとうございました。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
ということで、8.2 回は、バージョン2じゃなくてなんだっけ、セカンドシーズンの、
セカンドシーズン
新コーナーでございます。
はい。
哲夫さんの
見てみ、見てみ。
どうぞ。
300円で、350円で、
うん、うん、もう一声。
見てみ、
400円で。どんどん下げてったから元の値段忘れちゃった。俺なんて言ったんだっけ。
え、500円じゃなかったっけ。
一番最初500円だったよね、確かにね。
じゃあワンコインということで、
はい、500円でできる美味しいメニュー。
わ
ー、待って、最初美味しい入ってた。
入ってるよ。だってまずいものだったら誰でもできるじゃん。美味しいものだから哲夫さんじゃないとできない。イエイ
イエイ、
楽しみにしておりました。明日のご飯メニュー考えてないんですよ。この500円でできる、ぜひ使わせていただこうと思ってますので、
はい、
ご紹介いただきたいと思います。
はい、
第1回ですよ。
第1回、うん、別に記念をしなくていいと思いますが、
うん、
500円をきれいに洗って、
うん、
目の前に置いて、それを見ながらご飯を食べるじゃないです
か。ダメだよそんな。
ダメなんだね。
うん。
ダメ。
うん。なんか最近30円とかまで下がってきたから、そんな無理に決まってんだろうバカ野郎で終わろうかなと思ったけど、500円って中途半端になんかできる金額になってあれですね。
うん。
はい、それでは第1回目。
はい。
え、半助さんに軽く打診したところ、ボツを食らいましたが無視していきたいと思います。
お？
うん？そんなに500円以内でできるメニューはそんなにはありません。
そうですね。
はい。まず第1回目です。
うん。
はい。
やっぱり安い。
うん。
500円ほんのちょっとでだんだん300円とか200円とかになっていったじゃないですか。だから本当に出たんでいくと、やっぱ粉物ですよね、安くあげようと思うと。
おー、
う
ん、
はいはいはい。
はい、ということで小麦粉を使った料理と言いますと、
お
お、赤いもみ焼き。あそっか、ボツ出したって
言うんですか。
はい、お好み焼きです。
はい、
で、私も本当に一人暮らし始めた頃からずっとお好み焼きは作っておりまして。
よく言ってたよね、でもお好み焼きはね。
うん、やっぱ野菜が取れるじゃないですか。
野菜。
ね。
うん。はい。
え？おかしい？
野菜。
野菜？
うん。
野菜が取れるじゃないですか。
はい。
うん。
はい。ね。うん。どうしても一人暮らしだとっていうのもありますし、チビが生まれたらチビに野菜を取らせないととは思うじゃないですか。
うん。うん。うん。
ということで、
うん、
またあと高校の時にお好み焼き屋のバイトもちょっとしてた、お好み焼きも扱ってるのバイトをしてたこともありますし、
そうなの。
で、まあ、フードコートとかに一軒ある何でもあるようなやつ、
うんうんうん、
はいはいはいはい、
からたこ焼きからアイスクリーム、ソフトクリームってたこともあり、
はい、
お好み焼きは無難かなと思う、うん、しかもね、あの量を調節できるじゃないですか。ね、100円言われたら100円で収まる量で作りゃいいだけです
し。ああ、なるほど、ね。
はい。というのもあったんですが、
うんうん、
今回のポイント。
はい。
究極でもないんですけど、うん、あのね、また、鉄夫の乏しい、しかし経験則でいくと、
はい、
女性の方ってふんわり系がお好きなんですよ。
いや、俺も好きですよ。
あ、本当に？
うん。
うん。あ、でも、そうですね。ふんわり系好きですね。
もちもちも好きだから。
あ、なおちゃん自身じゃなくていいんだよ。なおちゃん中身男性系だからね。
そうなのね、そう
なのね。ホルモン好きだし、あんこ嫌いだしね。
そうそうそうそう。
でも、なおちゃんの周り見ていただくと、そんなことないですか？女性、ふんわり系がいい。
好きです。
って言われるんですよね。
うん、わかります、わかります。
で、今回は、大阪風というか関西風っていうんですか？
お
ぉ。はいはい。
ャベツと、
うん、
お肉を、
うん、
生地がくるんでる感じ、
うんうんうん、
でお好み焼きもいろいろ試しまして牛乳入れてみたり山芋入れてみたり、
うんうんうんうん、
の粉を買ってみたりとかしたんですが、
うん、
どうも違うと、
うん、
でよく考えたら、
うん、
うちの近く結婚してた時にうちの近くに本当にふんわりしたお好み焼きを食べさせるところがありまして、
う
ん、値段もねもう10年ぐらい前だけど300円しなかったぐらいなんですよ。
あ、安い
安い安い。お好み焼き屋さんってさ結構いい値段するよね。
するするする。
安いね。
当時でもまあ安かったんですけど、
うん、
でもその値段でやってるってことは原価めちゃくちゃ低いはずじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあまあ、ね、
うん、山芋入れたりとかしてねえぞと。
うん、
で、はい、おば様が作ってるのをよく思い出したとですよ。
こう、
はい、したとですか。
はい、そしたら、
うん、
なんちゅうことはない、解決策があったと。
へぇ、うんうんうん、
はい、いうことです。その関西風のお好み焼きで、どうしても出汁菓子、特になんか鉄板焼き、ここら辺だったらお好み焼き屋の何屋とかいうのがチェーン店があったりするんですが、そっちにもありますか？テーブル、鉄板があって、その前で、2人なり、座って注文しますよね、
うん、
そしたら焼く前の状態で来て自分で焼きながら食べるっていうやつ。
ああ、こっちもでもそういうお店はありますね。
うんうんうん、
あと道頓堀とか、あ、道頓堀もこっちにあるかな。
うんうんうん、
分かりました分かりました。そうすると絶対ガシガシになっていくんですよね。ふんわりにならないのね。
あ、そうねそうね。
うん
うん、どっちかとパリパリした感じっていうか。
そうそうそう、
うん、うん、
でその違い、
うん、
っていうとね、大数のことになっちゃいますが、簡単にいきますと、
うん、
キャベツを、中のキャベツに火を通そうと思うと時間がかかるわけですよね。
おお、はい、
で時間がかかると粉もんは硬くなるわけですよね。
うんうんうん、
なわけです。なのでその何は道頓堀さんみたいに最初から生地の中に混ざってると、
うん、
そら両方いっぺんにはいかんわけですわ。
ああ、そらそうね。
はい、でそこのおばちゃんのやり方を思い出したら、
うん、
わけです。何のこっちゃない、先に野菜炒めを作るわけです。
へえ、
はいはい、
肉とキャベツで炒めるわけです。
うんうんうん、
でこれの方法がいいのは量が多い時とかも多めに作っておいて野菜炒めだけずらしておけばいいわけですよ。
なるほどね。
でついすぐ焼きそばになっても麺入れりゃいいわけですよ。
ああ、なるほどね。
なのでキャベツと豚肉の野菜炒めを作っておくと、
うん
うん、
で火が通った時に、
うん、
粉をかけていくだけです。
へ
え。山芋とかそれ入れりゃいいですが、なくても大丈夫、うん、
へ、
柔らかいのがお好きな方は混ぜて、うん、生地をかけて、
うん、
なんかしっかり火が通ってますから、
うんうん、
必要なだけ生地に火が通ればもう OK。
すごい、
すごく安くて簡単に、
うん、
柔らかくてしかも中身が火が通ったお好み焼きができますと。
へ、
うん、100円、100円はちょっと無理かもしれないけど150円分ぐらいでいけると思います。
おうおうおう、
ね、キャベツも値段落ち着いてきたしね。
おう、
ただ2、3年前ほど野菜がガタッと落ちなくなったと思いますね。なんか最近この2、3年、
うん、
あ、でもそうかもそうかも。
でも
バカみたいに
一時400円近くまで行ったでしょ、キャベツ一玉。
うん、
言ってたよね。
言ってたけど、その前にものすごい、なんだろう、バカみたいに安い時ありましたよね。
安くなる時安くなったんだよね。
90円とかね。
そうそう、
あったあった。
キノコと野菜があんまり下がらなくなったんですよね、最近ね。
おお、
だからまあ、はい、家計の無理にない範囲で。ただまあ、ちびちゃんも大体喜びますし、
うん、
ね、ちびちゃんに野菜食わせなって思うじゃないですか、どうしてもね、
うん、
そうすると肉と野菜入ってますんで、
うん、
で、まあ、直前で卵を割って入れれば豚玉みたいになるし、
うん
うん
うん、
ということなんですよ。
へえ、楽しみよ。
はい、
いや、あのね、お好み焼き結構何回かやったんだけど、一緒に混ぜちゃってたのね。で 最初粉作るじゃないですか、
うんうんうん、
粉溶いて卵を放り込んで、でグリグリグリって混ぜるでしょ、
うん、
でその中にキャベツやら放り込むじゃん、
うん、
で最初はでもまだいいの、美味しい、まあ美味しいと思って食べれるの、うん、だけどあれ時間経ってくるとキャベツから水が出るみたいで、
ああ
だから最初の2枚3枚ぐらいまではおうおうとか思ってたんだけど、
うん、
最後の5枚6枚ぐらいになってくると、
何枚作りよったんだ、
8枚
なんで業務用なのそれだけ枚数が、
はいはい、だって家族4人でしょ、
うん、1人2枚、
2枚ぐらい、それぐらい食べるでしょ、
でも1枚じゃない、フルサイズだったらお好み焼きは、私はうちは1枚ですよ、プラスもんじゃとか、
あれだって俺それにご飯食べるよ、
お好み焼きのご飯食べるの、
関西人じゃん、
関西人じゃない、
お好み焼きご飯うまいよ、
ご飯の上にお好み焼きを乗っけて食べるの、
あ、いやいや、そんなこと
はではないけど、
うん、おかず、
ご飯のおかず
ですね。じゃあ、あの永井さんはダメという炭水化物かける炭水化物ですか？
プラスソースのたぶ
ん、ね、それとね、お好み焼きでね、美味しいのね、なんていうの、その粉が溶いたやつに、
うん、
おろし玉ねぎ、うん、こうおすすめ。
玉ねぎ。
美味しかった。粉溶いた時点、すってしまって、もう生地の中に混ぜ込んでしまって、
うん、
でまあこの哲夫さんの話聞いてなかったから、キャベツも一緒にその後最後放り込んで混ぜ込んでたんだけど、
うんうん、
玉ねぎは美味しいよ、
甘みが出るのかな、
うんうん、
そうですね、
うん、
初めて聞いた、
ふわふわっぽくなりそうだよね、
うん、
うん、なるほど、
なんか今度玉ねぎプラスその2段階調理法で、
うん、
ふわふわお好み焼き試してみたいと思います、
500円あったら玉ねぎぐらい入れる余裕あるかな、
うん、
あ、うん、あるあるある、うん、
だってこの前30円まで言われたもんね
30円でできるおかずってなんかどっかの畑から野菜盗んでくるしかないじゃない、
犯罪性っていうね
そうよ、
それはダメだよね、
はい
はい、ということで、もうこれざっくりどうだろうね、100、1人前にしたら100円もいかないのか、
いかないんじゃない、多分
1人前換算でいいですか、
1人前換算でいきましょうよ、だって
うん、
うちみたいな4人、いや
8枚作らんけんかったね、
そうね、
100円で1枚10万円作れってことか
それは無理だから
半助家の都合までちっちゃい売りませんよね
じゃあ1人分で
言うと、はい、まあ、うん、5枚ぐらい焼ければいいわけだから、
なんかおかしくない途中から。
まあそうか、一人前も多いんだよねそっちはね。普通の方の、はい、つけてではなくて。
うんうん、普通の人の。
はい。
え、ちょっとさ、標準サイズってどれぐらいお好み焼き？
あなたの家じゃないサイズ。はい。
気にしてた。
LP レコードぐらい？
そんなでっかいよ。そんなでっかい鉄板がないよ。
普通ねえよ、なんかホットプレート丸々使ってるような大きさじゃん、それが、
うん、違うの、
違うよ、
ホットプレートで1枚とかってんじゃないの、違うんだ、ドーナツ版ぐらいの大きさ、
ドーナツ版よりちっちゃくない、
うん、ちょいちっちゃいぐらいじゃない、
ちょいちっちゃいぐらい、
ドーナツ版よりちょいちっちゃいぐらい、
今の若い
人、あんちゃん、あんちゃん、のんちゃん、うん、はい、あんちゃん、のんちゃん、はい、半助さん基準にしなくていいよね。
普通でいいよ。 よ普通で。
しかもそれで30円まで言われたのにね。
そうよ。2000円
ください。おろし大根なんか、おろし玉ねぎなんか入れられないよね。
おろし玉ねぎは入れてほしいな。
だから安くて言ったんやろ。
卵と粉、
はい、なので
何使うの、
はいはい、なので、はい、私は安くしないといけないと思ったので、うん、それはね、お金があるなら、あの好きなもん入れてください、粉にね。ダイヤモンドでも何でも入れてください、とか。
すっげえ、ね、
そんな、
はい。なんですが、もう、あの、まあ、普通、スーパーで買える程度の1キロ、2キロの小麦粉。
うん。あ、小麦粉なんだ、あれ。
はい。それはもうお好み焼き粉がいいですけど、お好み焼き粉単価高いですから。
うんだね。
はい。で、この手、ふわふわに特にされたければ、ガシガシがお好きではなければ、もう緩めに、うん、本当にひっくり返した時に崩れるぐらいでも構いません。
う
ん、緩い限界まで作って、それからちょっと次は、あれじゃ緩かったよね、じゃあもう少し水を少なくしようかぐらいの感じで大丈夫です。
はい。
で、一回ひっくり返して崩れますって、うん、緩すぎたら。
うん。
そこで卵を割ってつなぎにしてしまうと。そうすれば形も整いますし、
うん、
まあ、それあの卵を後で足すっていうのはあのバイトの時にね、
うん、
卵をプラスになると豚焼きじゃなくて豚玉になると50円アップとかするじゃないですか、
うん、
なのでちゃんと卵が入ってるんだよっていうのをお客さんに見せないといけないから、生地の外側にきちっと卵が見えるようにしろと言われてたんですね。
確かにそうだ、
うん、まぜ、あの、そういうね、何は道頓堀さんみたいに手前でご自分がやるんだったら、あの、卵割って入ってるのが見えればいいけど、
うん、
ね、売ってる、もう焼き上がりを出すところってそう見えなかったら終わりじゃないですか。
うん、
っていうのがあるので、卵は最後っていう癖がついてたので、そしたらもう、やり方だと、本当に限界まで緩くして、崩れたらつなぎのところで卵をやって、もう一回ひっくり返して卵焼きみたいになるじゃないですか。うん、目玉焼き。
うん、
ということで極限まで安く、
うん、
できます。はい、
ほうほう
ほう。卵を20円ぐらいで、キャベツが
卵を20円、
ほぼ10円しないしない
ないよ、
うん、
あ、そう
10円じゃない、
うん、だって安いところで買えば1パック100円ぐらい。
マジ？
うん。10個入りだから。なんか100円ぐらいで売ってませんね。
僕の周
り100円では売ってない。
100円では売ってない。
160円で12個ぐらいだから13円。
おー。
13から16円ぐらいの間じゃないですかね、出て。
おおおお。
高いやつじゃない
か。そうか、そうか。
ええー、そんな安いとこあるの？
うん。
うちは高いのか。
うちごめん、あの、二人しかいないから、いつも10個セットは買わないんですよ、うち。4個とかの。
あんた、帰って割高じゃないんですか？
え？
帰って割高じゃないの？
あ、割高だけど、でも捨てるとかよりはマシだから。
あ、そうだよね。そう、
みたいな。俺みたいに休校に使った。卵焼き
なんで作ったら、
こぼれちゃう。なおちゃんとこは二人だよね。
二人です。
で、4個だよね。哲夫さんは？一人で10個パック買うの？
だってスーパー行くともっと18個パックとかあるでしょ？
そんなのあんの？
あるよ。
18個パックは見たこと
ない。12個しか一番少ないのがない時があったりするから。10個パックはあったらいい方です。
12個。
でもさ、それでさ、結局9個の卵焼き作って気持ち悪いけど。
だからね、あの、分散して食べてたんな。
なんかね、尿タンパクとかがかりそうじゃない
ですか。ね、めちゃくちゃ。ね、
中井さん聞いてるかな。はい、ということで、まあ、だいたい100円以内ぐらいの。
うん。
子供第一回。
うん、すごい。
素晴らしいメニューをご紹介いただきましたが、うん、ぜひこれはちょっと皆さんチャレンジしてみていただければと。
はい、レシピでも何でもありません、焼く順番変えるだけですと。はい、
まあでもなんか今、うん、ね、それぞれの家庭にレシピがあるでしょうから、その、
うん、
や調理順だけちょっと変えてみると、うん、美味しいものができるかもっていうところで、
はい、ふわふわのやつができますよということです。
はい、ということでありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ちょっとこれ僕近いうちに試して、また どんなだったかご紹介したいと思います、うんうん、すごい楽しみ、
簡単ですよ本当に。
これ卵はちなみに基本的には生地に混ぜないの、哲夫さんは。
うん、最後の調節に使うから。うん、この手キャンプで使えるでしょ、外でやるときも。
あ、はい、
野菜炒め作っておけば野菜すぐね、あの、うん、ある程度に野菜炒め作っておいて、横でちょっと堆肥させておいているときに合ってるし、スピードも速いし、
うん、
キソバが入ってもできるし、
うん、そうね、それいいですね、確かにね、
うん
うん、
ちょっと面白そう、はい、っていうか、なんか野菜炒めの時点で食べちゃいそうだけど、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。
我慢でしょ
ということで、ね、まあ、こんな感じで、ね、まだまだ、
はい、
哲夫さんの秘蔵レシピがいっぱいあると思いますんで、
うん、どんだけ引き出しがあるんだか
楽しいよ、そんなに
プレッシャーが。
100円で作れるメニューなんかそんなねえよ。
だから500円にしたじゃん、ちゃんと
直前にしたって間に合わねえよ
本当にね、長男の気まぐれに課長が怖いと思う
ってなってるの。
いやいや、もう500円できました。500円、
絶対大丈夫、見てやる。
500円で、できる美味しいレシピいろいろご紹介していきたいと思いますので、また次回も、次回、そっか、来月になるのね、来月後半にご紹介になると思いますので、お越しにしていただければと思います。はい、ということで、こんなところかな。
そうですね、
あれ、イベントの関係はいいですか。
はい、イベントを開催します。12月5日お台場カル東京カルチャーカルチャーが正式名称ですね。はい、お台場の東京カルチャーカルチャーで12月5日に、夜の部で。
あ、もう決定ですか、そこは。日付、
うん、
時間、
うん、のはずだよ。
え、
うん、ということでいきましょう。
決定です。
決定ですよ。
はい、ということで、決定でございます。
はい、
ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
はい、
この番組、はい、食い倒れ万歳と、
うん、
戦うのはみんなのダイエット。
うん、負けないように。
フォトスクランブルがちょろっと出ます。
お
お、でプラスアルファ隠し玉が出るのかな、出ないのかなっていう。
ふんわりした感じ。
半助さんがみんなの前で公開説教されると、永井さんからね。
ああ、見たい。
見たいのか、そんなの。
やりたいですよね。
俺は
見たくない。撮ってあげるよ、そこのところ。
俺は見たくない。はい。まあ、いろいろね、楽しんでもらえるように考えておりますので、はい、ぜひ、12月5日、お台場の方に集結していただいて、
はい、
最後に打ち上げも、
はい、
そのままイベント終了後、
うん、
何歩でしたっけ、
うん、1時間飲み放題で1500円。
お、確かそうだったと思う、
うん、お安く飲み放題、打ち上げタイムがありますので、そちらの方もね、ぜひ時間余裕見といていただいて、
はい、
みんなでワイワイと楽しく、うん、過ごせればと思っておりますので、
はい、
ぜひお越しください。
うん、
ます
忘年会シーズン突入するかしないかぐらいな感じだと思いますが、みんなのダイエットで永井さん登場して、その時期に効果的なお土産というかノウハウを披露してくれると思います。この番組は何もね、役に立つものはないので、
そうね
食い込むだけのことなんで、みんなのダイエットと聞いて、
うん、
痩せられる方法を持ち帰りいただいて、
はい、
忘年会シーズン乗り切っていただければと、
はい、
ということでございます。
はい、
お届けしましたのはスケと、
鬼まんじゅう1個頼んじゃったアント。
マジで頼んだ。
グッジョブ、
合格。
ちなみに、内壁手数料315円で800円。
どこ？
ちょっと待って、500いくら らいの建物に
395円。
ほう、あ、やっぱ1個だけなんだ。
うん、そんなにいらないかな。
だって2つ頼んだら1キロでしょ。
すごい。やって次のじゃあスイーツ、スイーツコーナー決まりですね。
そうか。
はい、なおと、
ね、最初に何食べたって言われると思ったんで、うん、吉野家のそばどころに行ってきたのに聞かれなかった鉄一郎でした。
あれ、それもそれもそれもどうだったんですか。
また来週。
また来週。
来週かい。